今受難節レントのシーズンを過ごしています。今週からイースターに向けて3回のメッセージをレント受難というシリーズで語ります。今日と来週は主の日曜日という日なんですね。来週、そしてその次がイースターですね。それぞれ3回の日曜日にふさわしい箇所を福音書から拾って学びたいと願っています。ところでイースターは3月の末から4月の末までの1ヶ月の中で毎年日付が変わります。そうなんですかっていう人もいらっしゃいますかね。どうやってその年のイースターを決めるのでしょうか。これ何度聞いても私覚えられないんです。春分の日の次の満月のその次の日曜日がイースターです。はい、覚えられないですね。満月っていうのは多分ダメなんだと思うんですけど、春分の日の次の満月の次の日曜日がイースター。そして今年はそれが3月27日にあたります。その約7週間前47日前からレントが始まります。今年は2月10日がアッシュウェンズデー、灰の水曜日と呼ばれる日で、それがレントの1日目でイエス様の受難を覚える季節が始まりました。ちなみにレントの前の日をカーニバルといって、いくつかの国においてはレントに入りますとお肉が食べられなくなるので、その前に騒げるだけ騒ぐというそういう習慣がある国もあります。今年オリンピックをやるブラジルのリオがそれですごく有名で、テレビなんかで水着を着てこうレントの前に騒げるだけ騒ぐ、踊りまくるっていう、それがカーニバルですね。そこまで行くとキリスト教信仰というよりは文化として国のお祭りとしてという部分もあるかもしれません。ともかく私たちはこのレントの時期、イエス様の十字架と復活を覚えて過ごしたいと願っています。それも慎み深く嘆き暮らすというのではなくて、お肉は食べて構いませんので、それよりは神様の恵みを深く知っていく、神様に私は愛されているんだという喜びを一日一日新たにしていく、そういうシーズンであってほしいと願っています。今日のストーリーを大まかに確認します。今日読んだ聖書箇所は3つの話に分けられます。1つ目が1節から5節、特に3節から5節ですね、が1つの単位です。次の2つ目が6節から13節。最後の3つ目が14節から16節。これ3つに分けられます。その3つの話を順番に追っていきます。まず1つ目。これ最後の晩餐の2日目に起きた出来事なんですね。受難週の火曜日に起きました。3節から5節を読みます。その頃、祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。祭司長たちはですね、人々はいつイエス様を騙して捕らえて殺そうかという相談をしていました。しかもこの騙して捕らえて殺そう、騙してってもう明確に書いてあるんですね。ずいぶんひどい話です。そういう相談をしていた人たちはなんと宗教家でもあったんですね。祭司長とありますので宗教家であった、そういう人たちがイエスを騙そうと考えていた。次の場面は6節から13節です。6節を読みます。さてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられると、舞台はベタニアという町のある家です。ここで7節、一人の女性が壺からドバーッとイエス様の頭に香水をかけます。7節を読みます。一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、 食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。この女性は他の福音書では名前がきちんと記されています。マリアと言います。それを見ていた弟子たちが怒ります。それが8節と9節ですね。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。しかしイエス様は弟子たちと違うことを言うんですね。イエス様は怒らないんです。10節。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。イエスはマリアのしたことを立派なことというふうに言ってくれました。最後の場面は14節から始まります。14節から16節。その時十二弟子の一人でイスカリオテユダという者が祭司長たちのところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。再び場面は祭司長たちのいる大祭司の家に戻っていきます。3節から5節で出てきた大祭司の家に場面が戻って、祭司長たちが話しているところに今度は十二弟子の一人のユダが行ってイエスをいくらで売り渡そうかという相談をするんです。大まかなストーリーはたったこれだけです。さてまず最初に今日読んだ箇所が福音書でどのようにして書かれているかを考えたいと思うんです。福音書の記者は神様に導かれてどのようにこの福音書を記したか。この箇所はサンドイッチと呼ばれる構成をしているんです。何も難しい話じゃないです。本当のサンドイッチ、パンとパンで卵を挟んでいるあれですね。3節から5節で大祭司の家にて祭司たちがイエス様を殺す相談をしています。その後6節から13節でマリアがイエス様に香油を注ぐ場面があって、その後また14節から16節で舞台が大祭司の家に戻るんです。そしてイエス様を殺す相談をもう一度する。つまり祭司の家の話、マリアの話、そしてそのまた祭司の家の話というふうにサンドイッチになってるんですね。本当は3節から5節の部分がですね、後回しで13節の前あたりに置かれればすっきりつながるのかもしれませんけれども、マタイの福音書の著者は神様に導かれて映画のように場面を何度も切り替えているんです。大祭司の家、イエス様とマリア、そしてまた大祭司の家。これがサンドイッチのように挟んでいるという意味ですね。この映画仕立てのようなドラマティックな描き方によってマタイは自分のメッセージを強調しているんです。パンとパンで具を挟んでいるわけですけれども、このパンの部分と具の部分は対照的で正反対です。片や男性ばっかり、そして宗教者たち、当時身分が高かった人たちばっかりです。そして片や女性が主人公で、女性は一人、そしてその人は他の人から責め立てられてしまうようなか弱い人でした。具を挟んでいるパンにあたる部分は男性たちが大勢出てきて、それは宗教者たちで、しかも彼らは人を殺す相談をしている。そして15節にありますけれども、15節、彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。彼らはイエスに金貨30枚という安い値段をつけたんです。 この銀貨30枚は5000円ぐらいの価値ではないかという説から、いやいや数万円するんだという説もあります。あるいは当時の奴隷の値段が銀貨30枚で、そういう侮辱の意味も込められているという説もあります。いずれにしてもイエスに対する値段としては安すぎる。そして肩や具に当たる部、サンドイッチの具に当たる部分、マリアがイエス様に注ぐために使った香油は300デナリ、少なくとも300万円以上すると言われています。つまりマリアは自分が持っている持ち物で最も高価なものを惜しげもなくイエス様に捧げました。つまりこの2つの物語はサンドイッチのようにマリアの物語を男たちの物語で挟んで、全体で一つのことを私たちに問いかけている。それは How much is Jesus? あなたはイエスを一体いくらと言いますか、という問いです。男性の宗教家たちはそれに対してたった銀貨30枚の値段をつけた。対してマリアはプライスレス、考えられうる限り最も高い価値を彼女はイエスに対して見出したんです。さてここでちょっと違う人に注目をして、イエスの弟子たちについて考えてみたいと思います。8節と9節に弟子たちの言葉が出てきます。8節、弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。弟子たちいいところないですね。ちょっとひどいことを言っているんです。弟子たちは大切なことが分かっていない。私この記事をずっと読んできましたけれども、長年読んできましたけれども、ここを読むと最近恥ずかしい思いになるようにもなりました。自分がもしこの時代に生きていて、イエス様のそばにペテロみたいに弟子として存在していたら、もしかしたら同じようなことを言ってしまうかもという可能性があって、そのことを考えて恥ずかしくなり、またそうではいけないなと思わされるようになったんです。一見この弟子の意見は合理的に聞こえます。香水をイエス様の頭からぶっかけて、それが何になるんだ、貧しい人に与えられるじゃないか。しかも6節を読むと、ここはサラートという重い皮膚病にかかった人の家で起こってるんですね。6節、さてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられると。まずこの重病人のシモンを助けてあげなさいよ、そう言いたくなってしまうかもしれません。しかしイエス様はそういうことを言わなかったんですね。いやいや無駄なことではないよ。それが10節です。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。この人は立派なことをしたんだよ。イエスはそう言ってくださった。弟子たちは大切なことが分かっていなかったんです。マリアが持っていたイエス様に対する真摯な思い、真剣な信仰、それを彼らは分かってあげられなかった。さてさらに突っ込んで考えていきます。弟子たちはマリアの信仰を分かってあげられなかったわけですけれども、同時に無理もないという面もある。彼女のしたことは結構大胆で、人を驚かせるような突飛なものであったという、そういう面もあります。先ほど言いました通り、この香油は他の福音書を読むと300デナリすると書かれてあります。そして300万円以上の価値があると言われています。これを使えば社会貢献ができたんです。立派なことができたんです。そして彼女は明らかにやりすぎですね。7節の後半、 食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。イエス様がご飯を食べているところに、上から頭から後ろからこの香油をドバッとかけたんです。そして香油はイエス様の髪を濡らし、イエス様は多分長髪だったと思うので、その長髪を濡らし、ヒゲを、イエス様はヒゲも生やしてましたので、ヒゲを伝って滴り落ちました。女性の方はお分かりになるかもしれませんが、香水って多分こんな使い方をしないんですよね。きっと一滴振りかければ素敵な香りになるわけで、もし今朝の礼拝に、よし今日は日曜日だから気合を入れてという方がいて、その気持ちは感謝しますけれども、髪の毛から滴り落ちんばかりに香水をこの頭にかけてですね、いらっしゃったら、その方の席の周りが全部空席になります。さーっとモーセが海を割るみたいに空席になっていく。これは笑い話のようですけれども、この食事の席では実際に似たようなことが起こったんですね。食事の席でマリアがイエス様の頭にドワッと香油をかけた。それにもかかわらずイエス様が言ったことは、10節、なぜこの女を困らせるのです、私に対して立派なことをしてくれたのです。マリアは生涯忘れなかっただろうと思います。彼女のちょっとやりすぎちゃったかもしれない、でも一途な一生懸命な思いに対してイエス様は微笑んでくださった。そしてこの人は私に対して立派なことをしてくれたのです、そう言ってくださった。このイエス様の優しさ、温かさ、人を励ます思いというものに私たちは習いたいと思うんです。そして私たちの奉仕とは、私たちの礼拝とは、そういうものではなかろうかと時々思うことがあります。私たちは鼻息荒く、私は神に仕えている、私は神様を礼拝していると真剣にやりますけれども、ひょっとしたら全知全能の神様にとっては、イエス様の頭から油をドバッとかけて、髪からひげからベタベタにしてしまうような、本当はそういうものに過ぎないのかもしれない。あるいは弟子たちが言うように、世の中の人から見れば、何のためにこんな無駄なことをしているのか、あなたが神様ではなく違うものに目を向ければもっと世の中に役に立てるんじゃないですか、そう言われてしまうようなものなのかもしれない。しかし神様はそんな小さい私たちの奉仕を、私たちの礼拝を本当に喜んでくださる。こんな例えはどうでしょうか。小さい子供が泥んこでおにぎりを作って、はいパパおにぎりですよと父親に差し出すときに、こんな汚いものいるかと放り出す父親がいるでしょうか。そんな人はいない。本当に喜んでその子供の心を受け止めて、感謝して喜んで受け取るのが父親という存在です。同じように神様は私たちが差し出すものを本当に喜んで受け取ってくださいます。今朝のメッセージのタイトルは、イエスをいくらと言いますかとしました。あなたは今朝イエス様をいくらと言うでしょうか。あなたに与えられた信仰をいくらと言うでしょうか。あなたに与えられたこの神の家族である教会での兄弟姉妹の交わりをいくらと言うでしょうか。祭司たちはそれらに対して、イエスという方に対して安っぽい値打ちしか見出しませんでした。対してマリアはイエスについて自分の存在のすべてをかけたような価値を見出しました。私たちの答えもこのマリアと同じです。私に与えられたこの信仰は私にとってかけがえのない価値を持っています。そう私たちは今朝答えたい。私に与えられた神との交わりは私にとってかけがえのない価値を持っている。 これによって私は今日も生かされている。私にとってこの信仰は、この教会はかけがえのない宝物です。今朝私たちがそういう時に、イエス様は本当に喜んでくださいます。十節をもう一度読みましょう。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです？私に対して立派なことをしてくれたのです。これは私たちにも神様が語ってくださる言葉です。ですから私たちは神様を喜ばせるために心からの礼拝を今朝も捧げましょう。今日一日が神様からの贈り物です。この礼拝を心から捧げたい。私に素晴らしい愛をくださった神様を、マリアのように私たちは心から讃えたいと思います。最後にある一つの詩を紹介したいと思います。 If I knew、 もし私が知っていたならという詩です。これは911、ニューヨークで起きたアメリカの同時多発テロ事件の被害者のご家族が作った詩です。大切な人を天に送った悲しみを歌いながら、人生に対する深い洞察を与えてくれます。東北大震災からちょうど5年が過ぎた今の日本においてこの詩を読むこともまたふさわしいことだと考えています。また私たちは昨年の秋に日奈子先生を天に送りました。この今日学びましたイエス様に香油をかけた女性、この女性は私にとって日奈子先生のことであり、彼女が捧げた奉仕、彼女が大切にした礼拝、それは私の模範となっています。人生には限りがあって、明日が来るとは誰にもわからない。一日一日がギフトです。今日の一日が神様からの贈り物です。だからいつもこの人生を全力で生きたい。マリアのように神様を心から愛したい。イエス様のように目の前に置かれた人の信仰を全力で励ましたい。私たちには地上ではそんなに多くの時間は与えられていないのです。この詩 If I knew、 もし私が知っていたならという詩は、今の私の信仰の最も大切な部分になっています。私が訳してところどころ意訳、また要約をしました。 If I knew、 もし私が知っていたなら、もしあれが最後だと私が知っていたなら、ちゃんとあなたが寝る前にしっかりお布団をかけて一緒にお祈りしたのに、もしあれが最後だと私が知っていたなら、私はあなたにハグをしてからお別れしたのに、もしあれが最後だと私が知っていたなら、私はあなたの笑顔をビデオに撮って繰り返し見られるようにしたのに、もしあれが最後だと私が知っていたなら、あなたは言わなくても知っているけれども、確かにあなたに I love you と伝えたのに、微笑むためのハグをするためのほんのちょっとの時間をどうして私は惜しんだのだろうか、忙しさを理由になぜしてあげられなかったのだろうか、いつも明日はやってくるような気がする、でももしそれが私の勘違いで今日で全てが終わるのだとしたら、私は今日どんなにあなたを大切に思っているか伝えたい。そして私たちは忘れてはならない。若い人にも年老いた人にも明日は誰にも約束されていないのだ。 If I knew、もし私が知っていたならという詩の要約でした。今から私たちは聖餐式を行います。もしこの聖餐式があなたにとって 地上で最後の聖餐式だったとしたならば、あなたはどんな感謝を、どんな喜びを神様にお伝えしますか？今日があなたにとって地上で最後の日曜礼拝であるかのように、心から神様を礼拝しましょう。今日家族に会えるのが、神の家族に会えるのが最後であるかのように、大切に思っていることを伝えましょう。今日が最後の日であるかのように生きていく、それがマリアの信仰でした。新約聖書の語っているレントの信仰というのは、本来はそういうものです。あなたはイエスを今日いくらと言いますか？一日一日が神様からの贈り物です。今週一週間、皆様が祝福されたレントの歩みをすることができるように心から願っています。お祈りをいたしましょう。愛する天の神様、今朝私たちをこの大切な礼拝に招いてくださったこと、あなたと出会い、あなたを心から賛美する時間を与えてくださったことをありがとうございます。あなたは私の人生を高く見積もり、見積もり、あなたはご自身の命よりも私の命を高く見積もってくださって、十字架にかかり私に命を身代わりに与えてくださった、その十字架の恵みを心から感謝します。私もこの神の子供とされた尊い人生を、あなたに与えられた、何にもふさわしくない私に与えられた美しい神の子供としての人生を、今朝高く熱持ってあなたに心から感謝を捧げます。この聖餐式、あなたが豊かに臨んでください。そして心からの感謝、心からの喜びをあなたにお捧げすることができるように導いてください。神様、お一人お一人をあなたが励ましてください。このレントの季節、一日一日イエス様の十字架と復活を覚えて、恵み豊かに歩むことができるように助けてください。感謝をしてイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。